それとはちょっと今日は違うんですけれども、優れた子育てには科学的裏付けがあるっていう本ご存知ですか？興味深いでしょ。優れた子育てには科学的裏付けがある。この中に子供をご褒美で釣って勉強させるというものがあるんです。これね、日本人はご褒美がないと勉強しないから良くないっていう方が多いそうですけれども、そうではないそうです。そのご褒美あげたら良くないっていうのは科学的根拠がないそうです。明確になすべきことをなして達成したらこんなご褒美があるよというのは科学的根拠のある優れた子育てだそうです。ただしですよ、テストが近いから頑張ったらこれこれのご褒美あげるよは効果ないんです。なぜならそう言われなきゃ勉強しない人はどう勉強していいかわからないから。意味わかりますか？ですから効果的なのは、例えばですよ、九九を全部暗記したらこういうご褒美あげるよ、漢字をこれだけ覚えたらこれだけ一生懸命覚えたらねこうするよとかね、この本を全部読んだらご褒美あげるよ、このような具体的に設定した上でご褒美をあげたら実は非常に効果のある、そして科学的な裏付けがあるということをこの本には書いてあるみたいなんですね。私も子供が小さい時お勉強、そうなんですけどね、教会ね、とにかく教会日曜日楽しみにさせたいということでね、今日に教会に行って楽しく過ごせたらね、こんないいこと待ってるよみたいなね、ちょっとそういうことをしたこともありますし、結構おとなしく礼拝の時静かにしていたら後でこんなご褒美あげるよって結構つったんですよね。で日曜学校なんかでも暗唱成功したらシールをもらったりおやつをもらったり、実はこれはとてもいいみたいですね。でそしてこれは科学的裏付けだけではなく実は神学的裏付けもあるということを今日皆さんにお話ししたいんです。私たちはご褒美をもらったら嬉しいですよね。いろいろと頑張った後でね、頑張っても何してもご褒美もらえない人は自分へのご褒美とか言ってね、OL とか主婦の方はね、自分でランチを笑ってる方がいますから、きっとそうかな、自分へのご褒美、今日はおいしいケーキ買って食べようとかね、そういうのあるんじゃないでしょうか。で本当に私たちはけれども神様もご褒美が大好き、そしてそれはとっても大切なんだということが聖書に書かれているんですね。神様のご褒美、違う言葉で言うならば報いと言います。今日は報いについてのお話をしたいと思います。まず第1のポイントです。1番目です。はい、私たちの人生の目的は死と死後の世界にあるということです。何のために生きているのかわからないっていう、クリスチャン、一応神様信じても、また信じてなくてもそういう声を聞くことがあります。今日皆さんに言います、わからない方は、死ぬために生きています。なぜなら死というのは一つのゴールだからです。そして永遠の始まりでもあるんです。そこに人生の目的があります。ですから死というものを単なる終わりで捉えては人生の目的は分かりません。逆に死というものを人生の目的として、ゴール、そして始まりとして据えるならば、私たちは何のために生きているのか、どのように生きていったらよいのかが分かるんです。御言葉、なぜならってありますが、これ皆さんでお読みしましょう。よろしいですか？3、はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、 善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。第二コリント5章10節です。もう一つあります。3、はい、神はおのおの行いに応じ従ってお報いになります。これはローマ人への手紙の2章6節に書いています。ここにはすべての人は死んだ後裁きの座に立って、めいめいこの地上で生きている時のした行いに応じて報いを受けるとはっきり書かれています。おのおのの行いに従ってですよ。ご褒美がみんな同じだったらおかしいじゃないですか。運動会でも一等賞がいたらビリがいますよね。同じです。で、この報いこそが私たち今この地上で生きている私たちの人生の目的とならなければいけません。皆さん、この神様から与えられる報い、ご褒美をはっきりと目標にして目的として生きていますか？もしもまだそのような考えを持っていないならば、今日から持ってください。死ぬということは安息に入るという以上に、報いを受ける時が来たという認識を持つ方が健全です。この報いがいつ与えられるというと、死んですぐにではないんですね。このように聖書に書いています。次の御言葉いいですか？いつ報いを受けるのか、これも皆さんで読んでみましょう。3、はい、人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。マタイの福音書16章27節、はい、次も、主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られる時、神はこの報いを実現なさいます。第二テサロニケ1章6節から7節、最後です。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。黙示録22章12節、報いに関する聖書の言葉を拾い上げると本当にたくさんあるんです。皆さん、この最低ね、この3つぐらいは頭の中に覚えていてください。この人の子とか私と書いているのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは2000年前、過去に生きて、そして十字架にかかっただけの方ではありません。その方は再び来ると書いています。その時に報いを携えて来ると約束してあるんです。皆さん、私たちはその時に神様から報いを受けれるような生き方をある意味でしなければいけないんです。ではその報いの基準とは何か、3番目です。報いには、ここにちょっと細かく書いたんですけどね、人に関わる3つの報いがあります。今日これについて話します。2つ目に、神様に関わる4つの報いがあるんです。簡単に言うと、祈りに関してとか、祈りや断食、また献金や献身、またイエス様のための迫害、イエス様のゆえに受ける迫害とか、イエス様に対する信仰、確信、こういう4つの分野がありますね。そして特別な3つの報い、牧者に対する報い、勝利を得る者に対する報い、殉教者への報いがあります。そして4つ目、これ私がなぜ話して書いたのか意味があるんです。福音宣教に対する報い、 私はあえてこれを話しました。それはこのことに関して多くの勘違いがあって責められている人が多いからなんですね。まあ、これはこれを話すときに話します。そして5番目、信仰者に対する裁きとしての報いです。私の2016年の礼拝メッセージのテーマは実はこの報いなんですね。まあ、5回も話さないとは思うんですけれども、まあ、今日1回目、あと4回あるかどうかわからないんですが、一応この報いシリーズを礼拝の中で皆さんと分かち合っていこうと今年は決めているんです。その第1回目、人に対する報い、皆さんよろしいですか？よろしいですか？はい、返事はあまりないんですけれども、スタートします。まずですね、1番目、どんな時に神様から、報いを受けるのか。敵を愛すると永遠の報いを受けます。まあ、私には敵なんていませんよという人もいるかと思います。御言葉をお読みしましょう。いいですか？皆さんと一緒に読みますよ。3、はい、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。マタイの5章46節です。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。ルカの福音書6章35節です。この言葉を逆向きに読んでみたら、自分を嫌ったり憎んだり敵対している人を愛しなさいということです。意地悪や理不尽なことを平気でしてくる敵ではないけれども、明らかに自分に敵意を持っている。そういう人に私たちは心からの笑顔を向けられませんし、まあ、こちらも無視しようと、なるべく避けようとします。でもイエス様は、こういう人を愛しなさいと言っているんですよね。皆さん、簡単ではないと思いますよ。と思います。別に憎んでもいないのに嫌ってもいないのにですからね。例えばですね、ちょっと批判されただけでメソメソしないでくださいね。ちょっと悪口言われただけだとかね、陰口なんか言われただけで傷ついていたら、この敵を愛するという神様の命令は実行できません。私はね、人に嫌われるっていうことそんなに傷つかないタイプなんです。というのか、あんまり気がつかないというのか。私のネタにしている話があるんですけれども、看護学校を卒業した時に親友から言われたんです。これネタにしてますから聞いたことある人いると思いますよ。ふっちゃん、ふっちゃんね、クラスでね2番目に嫌われていたの知ってるって。そうなのって私びっくりしたんですよね、心の底から。25人しかいないんです、1学年私以外24人ですよ。で、私ね、嫌いな人誰もいなかったの。もともとね、好き嫌いにこだわるタイプじゃなくって、クリスチャンだったものですからね、この24人の方々がイエス様信じるようにってね、毎日祈ってね、私なりに愛してね、もうほとんど毎日のようにイエス様の話してたのね。だから嫌われてたのかもしれないんですけれど、それでね、嫌われてたんだっていう複雑なね、その時初めて知ったみたいなね。で、1番目はって聞いたら何々さんって、この人私は好きだったんですよね、全然嫌いじゃなかった、みんなに敬遠されてたよって言われて、そうだったのって感じだったんですけど、本当に、まあ、こういう幸せな人もいるかもしれませんけれど、でも24人のうち20人は教会に一度は来たんです。まあ、熱心にね、とにかく誘いまくりましたからね。で、まあ、4人の方が洗礼は受けました。で、 私はね、でもちょっと嫌われてるって聞いたから、ちょっとね、同窓会案内来てもちょっと行くの気が引けたんですよね。今更ながらってね。で、その時にね、来てなかった4人の方ね、1人の人が幹事なんですよ。で、幹事さんもいるなと思って行ったんですよ。去年だったかな。で、私ね、自分でびっくりしました。遅れて行ったんですよね。2時会から1時会どうしても行けなかったので、ね、用事があってね。そしたらね、わあふっちゃんってね、みんな結構大歓迎してくれたんですよね。幹事さんがいたんです。私ね、自分からね、たかちゃんって、たかふみじゃないんですよ。で、その人たかちゃんって、ご苦労様って抱きついていたんですよね。後で何でしたのかなと思いましたけれども、もうきっとこの人、私鈍い私でもなんとなくこの方私を敬遠してるかなっていうのはその人だけは感じていたんですね。でもね、自分から抱きついていました。もうびっくりした顔してましたけれども、でもとっても楽しい時を過ごしてきたんですよね。皆さん、この人は自分を嫌っているんじゃないかとか、なんとなく避けているんじゃないか、憎んでいるんじゃないかとこだわるのはやめましょう。損です。神様の命令は、あなたの敵、あるいは敵対している人、あなたを嫌っている人、憎んでいる人、愛しなさい、好意を持ちなさい。そうするならば、天国に行ったらたくさんの報いを受けるって。皆さん、報いが受ける方がいいじゃないですか。受けましょう。こういうことで受けれるならば、本当に受けなきゃ損です。2つ目です。はい、2番目はですね、善行、施しをすると永遠の報いを受ける。この施しというのは慈善ですね。分かりやすく言うならば、御言葉読みましょう。3、はい、あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。マタイの福音書6章4節です。施しというのは、貧しい人に物質的援助を与えることですけれども、神様は社会的弱者に本当に憐れみ深い方なんです。モーセの律法、旧約聖書を読むと、貧しい人ややもめ、早くにご主人を先立たれて、そういう経済的な基盤を持たない女性ですね、あと社会保障のない異国人とか、そういう方々を神様は法律で彼らが飢え死にしないように守っています。細やかな配慮をしているんです。旧約聖書で律法の書、皆さん苦手かもしれませんが、読んできてみてください。本当に神様って憐れみ深い、心の優しい、気配りが抜群な方だなということを味わえます。この地上でお返しもできない貧しい人や力のない人、弱い人たちにどのように接するか、それが永遠の報いを決定します。そのように聖書に書いています。聖書には理由は書いていないんです。この人が貧しくなったのは自業自得じゃないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんか牢屋に入っているのはそれは罪を犯したからでしょうとか、けれどもそのような理由は書いていません。もう一つの御言葉をお読みしましょう。はい、皆さんで読みますよ。3、はい、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。マタイの福音書25章35節から40節までです。飢え渇き、喉が渇き、また本当にさまざまな困難な中にある人々にしたことは、イエス・キリストにしたと同じことですよ。そのようにまで神様は この社会的弱者や弱い方々を思っています。どうしてそうなったかの理由はつけていません。私たちはこのことに心を止めるべきなんですよね。で、もちろんこの小さいもの、たち、だけではないありますあごめんなさいねあのないんです。聖書にこのような次の言葉いいですか。たゆまずから皆さんでお読みしましょう。はい、たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て実を刈り取ることになります。ですから今時のある間にすべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。本当にこの善を行うということは実際的なことです。私たちはこのことを日々心がけて、それをしていくならば大小にかかわらず、酔いませんでしたが、冷たい水一杯あげただけでも報いから漏れることはないと。皆さん、これは神様の真実な言葉なんです。それをするならば天国で報いを受けるんです。そうしたらこの中で報いを受けない人なんか誰もいないと思いませんか。すべての人が報いを受けますよね。でももっともっと私たちはその報いを期待して毎日生きていきたいと思います。アーメンでしょうか。最後です。3番目、忠実な行いに対して永遠の報いがあるということです。読みましょう。はい、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。マタイの福音書25章21節。これはしもべとしての奉仕です。働きに対する報いなんです。教会にはさまざまな務めや奉仕があります。そのすべてを神様は記録していると私は信じます。神様と教会と、そして人々に仕える働きなんです。黙示録の7つの、教会の中にこのような言葉が出ています。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。これは黙示録の2章19節に書かれています。そしてもう一つこのように書いてるんですよね。あ、これは出てないかもしれません。イエス様の再臨の時まで今持っているものを固く守れというふうに命じられています。すべてのクリスチャン、特に神様をまだ知らない、信じていない方もいるかもしれませんが、神様のしもべですから当然奉仕、使える働きをします。で、それは教会にだけではもちろんありません。神様のしもべとして社会にも使えます。家族にも使えます。それぞれ与えられている領域の中で神様と人々に仕えていくのです。それが神のしもべです。イエス様もそのように人々に仕えられたんです。神様を知らない異邦人にも仕えられたんです。これはちょっと先ほどの事前とはちょっと違う領域です。具体的にしもべとして使えているかどうかなんですね。で、もしも自分は何使えているかなとわからない人がいるならば反省してみてください。小さなもう2歳ぐらいの子どもも、2歳以下の子どもも自立するようになったら、少しでもね、自分で何かできるようになったら、お母さんのお手伝いすると言ってお手伝いしたがります。 そしてお母さんや家族の人が喜んでいたら喜ぶんです。それが人間の本能とも言うべきものです。今いろいろなことに仕えている方はもういっぱいいっぱいだろうか、あるいはまだ神様から力をいただいてできるだろうかと点検してみてください。それは皆さんを苦しめるためのものではありません。天において大きな報いがあるからなんです。大小ではありません。皆さん、あの聖書の中にね、あのここにあこう書いてますよね。小さなことに忠実なものは大きいものにも忠実だと。私たちができないことを神様は要求なさいません。ですから本当に使えるということを私たちはしましょう。神様の御用のためにもっとできるのではないか考えてみましょう。過剰な要求はされません。教会の中にも例えば誰も知らないところでお掃除や整理整頓や、あるいは食べ物のね、うどんやカレーの奉仕やいろんなものあります。責任の重い仕事、働きもあります。両方が全部神様の報いの対象なんです。もちろん社会においても家庭においても使えるものになりましょう。アーメンでしょうか。この以上3つが特に人に対する行いと報いです。そして最後にこのことを皆さんにお話ししたいと思います。気をつけなければならないことです。報いは失うこともあるということです。皆さんで読んでみましょう。はい、気をつけて私たちが努力して得たものを失うことなく豊かな報いを受けるようにしなさい。第二ヨハネ一章八節。ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れ。黙示録2章25節。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい。皆さん、時々私たちは例えばですよ、善を良いことをするのに飽きてしまう時があります。この人は私をなんとなく嫌っていてもずっと自分なりに尽くしてきた、でももういや諦めようか、こういうことをしても誰にも気づかれないし喜ばれていないんじゃないか、神様だって気づいていないんじゃないか、いろんな思いをしながら神様の御言葉に従おうとします。皆さん、諦めないでください。それはそれを諦めてやめるときに失ってしまうことがあるということなんです。今皆さんが守っていること、していること、神様の前にしていることを最後まで持ち続けてください。もちろん体力的にね、いろんな状況的に無理なときはあります。それはその環境の中で神様がいつも語ってくださいます。その計りを神様は間違えられません。人間はその計りを間違えて過剰にしてしまう時もあります。逆に少なくしすぎるしかしてないこともあります。でも神様はいつでもちょうど良いものを皆さんに与えます。それを祈りながら、そして重要なことをもう一度言います。天において必ず報いが来ます。それは私たちが死んだ後、あるいは生きている時にイエス様が迎えに来られた後に、必ず一人一人にそれぞれの行いに応じて与えられます。心から感謝しましょう。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、素晴らしい 神様のお名前を心から賛美いたします。私たちの地上での歩み、一日一日の歩みと行いは決して無意味なものではありません。そのすべてが覚えられています。私たちが犯した過ちや足りないことは悔い改めると同時にいつでもイエス様が帳消しにしてくださいますけれども、私たちがしている良いことを神様は帳消しにはなさいません。覚えていてくださるのです。どうぞそれをし続けることができますように、またサタンに奪われることがないように助けてください。そしてここにおられるお一人お一人が神様から豊かな報いを受けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。